この箇所で、そうですね、非常に分かりにくい実は箇所です。なぜこんなことが起こるんだろうかと思われるような箇所です。納得いかない箇所であります。なぜ神の人が殺されて偽りを言った老預言者が一生終えたのか、無事に終わったのか、ちょっと納得できないところであります。私たちの生きていく世界において、こういう私の今考えている考えでは納得できない事柄、到底受け入れられないような事柄というのが現実、私たちのうちに起こってくる、そんなふうに思われることが多々あるんじゃないでしょうか。でこれをどういうふうに理解したらいいかなって非常に悩みました。でその中で一つ、神様を中心に考えてこの箇所を見てみようと思ったんです。皆さんは例えばキリシタンっていうのはどういうふうになること、どういう生き方をすること、どういう人間になることが神様に喜ばれる、またクリスチャンらしいクリスチャンと言えるんだろうか、またさらに牧師とか伝道者ってに対するイメージっていうんでしょうか、こういう人であってほしいというふうに思っている部分、どんなものでしょうか。どういう人をクリスチャンにふさわしい、やはりクリスチャンらしいというふうに言うんでしょうか。皆さんどう考えられますかね。またここでは預言者ですので、牧師伝道者と言われる人に対するイメージっていうんでしょうか、どういう牧師であってほしいとこう考えるでしょうか。こんなことが少しこう考えられるところであります。そこで多くの人はきっと優しさだとか思いやりがあるだとか、または忍耐強いだとか、そしてまた聖書の言葉に対して非常に造詣が深いだとか、またはいろいろな知識を持っているとか、そういったことをきっとある意味で期待されるかもしれません。でそれも確かに大切なことかもしれませんが、しかし聖書がクリスチャンに対して望んでいること、または牧師伝道者に対して何を一番大切にしなければならないかということを教えているところ、それはどんなところなんだろうか。ということはクリスチャンでない人にとってもそうです。私たちにとって何が本当に一番大切なことなんだろうか、そんなことを考えさせられるところであります。つまりあなたは何を一番大切にしているか、私は一番何を大切にしているんだろうか、そんなことが考えさせられる、考えさせられるところであります。この箇所はダビデ・ソロモンによって建てられた一大イスラエル帝国が二つに分かれます。北王国イスラエルと南王国イスラエルに分かれます。イスラエルそのものが九州ぐらいの大きさです。そうするとそれが二つに分かれるんですから、非常に小さな国になってしまったわけです。でしかもこの南北に分かれる、南と北の二つの国に分かれてしまうというその理由としては二つありますね。一つは何かというと、これは明らかにこのソロモンの子レハベアムの愚かさです。人の苦しみや痛みを少しも理解しようとしない王様のその取った、失政というのが誤った政治であります。それともう一つはその根底に流れているのは何かというと、ソロモン、そのレハビアムのお父さんのソロモンが神様との約束を破った、そして誠の神様から離れていった。でソロモン自体は特別にそこで苦しい思いはしませんでした。しかしソロモンの神様に対する不誠実、不真実はその子レハビアムの時代に起こってくる。私たちは今その非常に刹那的です。自分さえ良ければいい、今が良ければいいという考え方を持って 生きている人が多いと聞きます。また私自身も今が何とか過ごせればあとはまあそれはそれその時はその時よっていうふうに過ごしてしまうことが多いんですが、それで済むこともありますけれども、しかしこのソロモンが犯した神ならぬ神々を拝み、そしてまた一番嫌うこの偶像礼拝を行うという、そういう背信という行為、それが刑罰としてその子レハビアムに起こります。そしてそれが予言されていて、実際にその子供の時に別れて、そして相対立する国になってしまいます。しかし神様はそういう民に対して、神は本当に憐れ深いお方であることを覚えてほしいんです。なぜならばこの最初の分裂の時に神様は放っておかれませんでしたよね。すぐ神の人を送ります。そしてこの北王国イスラエルが国が分かれたからといって誠の神から心を離していいとは限りません。国が分かれたっていうことは、それは認めたとしても誠の神様から心を離すということ、このことに対して神様は悔い改めを迫ります。そこで神の人、名前がありませんということは、逆に言うと誰でもなり得るということです。誰でも使わされて、そして神の人になり得るということも言えるんじゃないでしょうか。神の真実を心に留めて、そしてそれを伝えて生きる人は神の人であります。そのようにして神の人を送ります。そしてこの神の人は、その北王国、別れた北王国、イスラエルの王となったヤロブアムという王様がいますが、このヤロブアム王に対して偶像を作って誠の神様から離れていったこと、つまりヤロブアムのしたことは何かというと、不信仰や背信とは根本的に違います。自分の好きなもの、自分の都合のいいものを勝手に神にするという、そういうことをしたんです。これは従いたくても従えなかったというのとは違います。根本的に自分自身の好みを神とする、神を従わせるという、そういうおおよそ信仰とはかけ離れた状態に自分がなるだけではなくて、北王国イスラエルの民もそのように導くんです。全くこの信仰のあり方が根本から変わります。ということは、人間が神様中心になるから、どうなんでしょう、その時その時によってコロコロ変わっていくんですよ。都合が、自分にとって都合が悪いと思えばまた都合のいいものを置いていく。そのようにして結局何になったかというと、北王国イスラエルはその結果滅亡するという。私たちはいつもそういう選択をしていないでしょうか。自分の都合に合わせて、そして自分に都合のいいものだけを受け取っていく、そして嫌だなと思うことは自分から排除していく、それで今が楽しければいいという生き方をしてこなかったでしょうかね。それは何か、今はいいかもしれないし楽しいかもしれないけれども、その顛末は滅びだということを聖書は私たちに教えています。そしてそこに神の人、今朝はですね、その神の人が使わされてその後です。ここにもう一人、ベテルというその偶像、金の格子を作ったあの町に一人の老預言者がいたとあります。で、この老預言者については偽預言者とは言われていないんです。老預言者というふうに言っています。ということは、偽りを語る、神の言葉として偽りを語る者、民を誤った方向に導く者ではない。それが証拠には何かというと、この神の人が神様の命令を破るた時に、この老預言者に望むわけでしょ。神様は望んで、あなたは私の命令を守らなかったので、あなたは先祖たちの墓に収まることはできない、つまり名誉ある死は望めないっていうことを言ってるわけです。 でもその前にこの老預言者は騙してるわけですよね。で、このところをこう考えてみたいのであります。このユダの人に使わされた神の人、まさにこの人に起こった出来事は聖典の霹靂とでも言うんでしょうか。まさに世の常識をもっては理解できない出来事が起こります。それはどんなことかと言いますと、先ほども言いましたように、この13章の11節から13節です。一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その木ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。またこの人が王に告げた言葉も父に話した。すると父はその人はどの道を行ったかと彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人の帰って行った道を知っていた。で、父は息子たちにロバに蔵を置いてくれと言って、彼らがロバに乗り蔵を置くと、父はロバに乗り神の人の後を追っていったとあります。ベテルに来た神の人、あの王をも恐れない、ヤロブアも王をも恐れないで、あなたは裁きを受けるっていう大胆にその誤りを指摘した。そしてその印が確かにありました。祭壇がこぼれ割れて、そしてその捧げられた灰が地にこぼれる。それだけじゃありませんでしたね。捕らえろと言ったヨロブアム王の腕がなえて効かなくなる。しかしその神の人が癒すように祈るとその手は治る。まさにこの神の人の告げた言葉、真実であるということが明らかに示されます。その印が見えます。で、こういった出来事をこの老預言者は聞いていたんでしょうね。聞いたんだかもしれません。それでこの老預言者はこの神の人を追うわけです。後を追うのです。この老預言者って一体誰なんでしょうか。これも名前が書いてません。これからもずっと書いてる。逆に言うと、私これ思うんです。誰でも老預言者になり得る。誰かで言って特定じゃなくて、神の人に誰でもなりうるけれども、同時にこの老預言者のように誰でもなりうる。どんな点でなりうるかというと、ちょっと考えてみてください。ベテルというのは金の格子が、ダンとベテルですよね。金の格子が祀られたんです。つまり偶像礼拝がそこから始まるんです。でもこの人は老預言者です。ということは、神にお仕えし、神の言葉を伝えることをずーっと長い間してきた人です。ところが、こともあろうに、自分の住んでいるベテルに、あのエジプトの神々の一つである牛、金の格子、しかもイスラエルがエジプトから出てきたときに、金の格子を作って裁きを受けたという歴史を知っているはずです。その裁きを受けたはずの金の格子を今自分の住んでいる町にそれが作られた。自分は預言者、作られている。どうでしょう。非常に惨めだったんじゃないでしょうか。私だったら惨めだなと思います。そしてこのやるせない、なぜそうだったんでしょうか。ヤロブアム王とその新しくできた勢いの増している北王国イスラエルという力です。国家権力でしょうね。それに屈服したと言わざるを得ません。そんな時に神の人が南王国ユダから来て、もうあの力もヤロブアム王の力も恐れずに、この祭壇よ、祭壇よ、滅びろ、滅びるってこう宣言するわけです。その姿、その行為、どうでしょう。 ょうね、この老預言者にとって。私だったらですね、これはどう思うかなんですが、まあ好意的にこの老預言者のことを考えて、自分にちょっと当てはめて、自分が老預言者になって、そしてもう本当にまあしゃあない、ああもう仕方がないわってこう、うじうじうじうじとしているこの自分の気持ちにのところに、その南王国からね、神の人が来て大胆に罪を指摘し、悔い改めを迫るわけですよ。でそれができなかった私がそこまでいるんです。よく言えば、これは本当にそんな生活送っていた自分にとって彼は輝かしく見えただろうと思うんです。この神の人が確信を持って大胆に生きていく、真実を持って貫いていく、その姿にきっとこの眩しく見えたのじゃないでしょうか。また自分がかつて思っていたであろうその姿を彼の中に見ていくとするならば、逆に今度はますます自分が惨めに見えるんじゃないでしょうか。そしてそれは妬ましく思える。妬みと自分の惨めさは何が起こってくるか、自分と同じ憧れとしてすごいなっていうふうに言って、その神の人の二つ心が出てくると思うんです。もっとその神の人のことを聞きたい、その証を聞きたい、神に従うことのその人生、真理に対して揺るがないその確信を持った生き方、そこにあやかりたい、もう一度取り戻したいという熱意を持って、きっとこの老預言者はこの神の人を追ったのかもしれません。そういう人と一緒にまた交わったならば、自分もまたかつての神によって用いられるあの預言者として、確信のある自信を持った生き方ができるんじゃないかということで、その預言者をはその神の人を招きたいと思ったのかもしれません。こういうような思いもありますよね。しかしもう一つある、私は自分の中にある気持ちが出てくるんです。何かというと、あまりにもその人が素晴らしくってね、素晴らしければ素晴らしいほど自分の惨めさと相反して妬ましく感じる。そして同じように陥れる、自分と同じ状態に引き込む、こういうちょっと腹黒いですかね、私すごく腹黒いんでしょうか、皆さんの反応見てると私がすごく悪く見えちゃうんですが、そういうこう思い、そして同じ苦しみを味わわせてやるという、こういう思い、罪深いなと自分自身で思うんですが、こんな風に考えるって私だけでしょうかね、そういう風にこう思っちゃうんですよ。でどちらかだと思うんです。まあそれもちろんそのどちらでもない、別の気持ちもあるっていうふうに言われればあるかもしれません。ただこの老預言者は熱心にそれを思って、そしてその後を追って、そしてその神の人を見つけます。そして15節でこう言います。彼はその人に、私と一緒に来て、家に来てパンを食べてくださいと言った。するとその人は、私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません、このところであなたと一緒にパンを食べず水も飲みません、というのは私は主の命令によってそこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、元来た道から通って帰ってはならないと命じられているからですと言いました。この神の人は、あなたの言ってることを受け入れることはできないと拒否します。一緒に私の家に来てください、そして疲れてるでしょうからパンと、そして水を飲んで休んでくださいと頼みます。でもこの神の人は、神から命令されていることのゆえに真実を通そうとします。自分の確信しているところを通そうとします。 神様から与えられているという信じているその道を通そうとします。しかしこの同預言者は18節、彼はその人に言った、私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて私にその人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ水を飲ませよと言って命じました。こうしてその人を騙したとあります。ここで面白いんですよ。なぜかというと、この老預言者は、この神の人は、神から私はその命令を受けていると言いました。でもこの老預言者はですか、私も預言者ですって言いながら、神からその命令を受けたとはさすがに言えなかったんですね。神の御使いからそれを受けている。多少この良心の、騙すことへの良心の呵責でしょうか。あったのかもしれません。神様に対する呵責があったのか。いや、もっと悪い言い方をすれば、見方をすれば、自分が騙したことが後でバレた時も、言い訳をすることができたのかもしれません。私、神様からと言ってません。御使いからですと言ったんです。御使いが間違えたんですということができます。ここまで意地悪く考えたらいけないでしょうかね。そういう言い訳も出てきます。そうしたならば、この老預言者は本当に神の預言者でしょうか。偽預言者としか言いようがないものであります。でも聖書はね、偽預言者って言ってないんです。ずっと言ってないんです。ですから私たちはキリスト者でありながらも罪を犯すってことは起こり得ます。じゃあ罪を犯しちゃったらもうダメなんだ、クリスチャンじゃないんだっていうふうに言うかというと、そうじゃないんですよ。私たちキリスト者っていうのも同じように、何かいいことができたから、立派なことができて罪は一切行わないから、だからクリスチャンだっていうふうに言えるのかというと、そうじゃないんですよね。いつも不従順だから、だからクリスチャンとは言えないって言うかというと、そうじゃないんです。特に私たちキリスト者はイエス・キリストの十字架のゆえに、私たちは私の行いじゃなくてキリストの十字架の贖いのゆえに神の子とされているわけですから、私たちの行いによるわけではありません。だからといって罪を犯さないというわけではない。神がなされた、神が立てたってことです。預言者っていうのは神が立てたものを預言者と言います。偽預言者っていうのは神が立てていないのに自分を預言者と言ったときに、それは偽預言者と言うんです。だからこの人は多少自分のためにいろんな思いがあってその嘘を言ったかもしれません。でもこれは罪を犯してしまった預言者ですけれども、しかしこれは神が立てた預言者だということには変わりがないということを言ってんじゃない。私たちは罪を犯してしまうクリスチャンかもしれません。でもイエス・キリストの贖いによって救われたクリスチャンであるということには変わりはないのと同じだと思うんです。そうしてこの言葉に神の人は騙されて、そしてこの老預言者の家に行ってパンと水と飲みます。そしてこの神の人は神の命令に従わなかったということで、帰り道獅子に襲われて、そして死にます。まさに神様が言った通り、この神の人は自分の先祖の墓に葬られることはありませんでした。ここなんです。で、この人が救われたか救われてないか、ちょっとそこら辺のところは聖書はそういう次元では言っていないので論じませんが、ただここで理不尽ですよね。私たちが考えると神の人に何の落ち度がある。むしろ老預言者の方こそ罰せられるべきじゃないですか。なぜ神の人が罰せられなきゃいけないんですか。死ななければならないんですか。 私はここに何が大切なのか、きっと神の人は聖典の霹靂、またこの老預言者もまさかこんなことが起こるとは思わなかったのかもしれません。しかしです、これ見てください。この神の人と老預言者がこの老預言者の家に来て、パンとそして水とを飲んで休息がしているときに、20節です。彼らが食卓についていたとき、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があった。彼はユダから来た神の人に叫んでいった。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神、主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。神の人の神様の裁きは、先祖と共に安らかな死を迎えることはできないという裁きでした。じゃあこの老預言者には何の裁きもなかったんですか。私はここに非常に恐れを覚えるんです。何かというと、この神の人に対する裁きを神の人自身に神様が語ったんじゃないんですね。老預言者の口をして神の人に、あなたは裁かれると言わせたんです。つまり自分が蒔いた種です。自分が偽って神の人を自分のところに呼んで、そしてパンと水と休息を与えたわけです。神の命令に背かせたのは自分です。しかも偽りの、その神の御使いの言葉を使って偽ってその神に背かせたんです。そのことをこの老預言者が、その本人が神の人に向かって神のお言葉としてそれを伝えなければならない。この時の思いはどうだったでしょう。まさに非常に苦しい思いを、この神の人以上に苦しみを味わう結果になったんじゃないでしょうか。自分の言ったことがその人を死に追いやる、これは本当に辛いことだろうと思いますよ。私たちは特に牧師伝道者の言葉、行動がその人を霊的にもいろんな意味で悲しませ、そして信仰から引き離してしまうような結果を招くときに非常に苦しみます。もうこれ取り返しがつかないくらいに悩み、そしてもう牧師を辞めたいと思うことが多々あります。しかしそれは牧師だけではないですね。クリスチャン同士も同じです。自分の言ったことがどんな結果を招くかということを知ることの苦しさ、悲しさというのは辛いだろうなと思うんですね。しかし心のメッセージはそこが中心じゃないんです。それでもです、それでもイスラエルの民が、この神の人が獅子に殺されて、そしてベテルに運ばれてきます。中心はこっちなんです。この老預言者は自分のロバにこの神の人をの亡骸を連れてきて、そして見てください、この老預言者は言うんです。20、30節、 彼が亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ、我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬った後、息子たちに言った。私が死んだらあの人を葬った墓に私を葬り、私の、あの人の骨のそばに私の骨を納めてくれ。この老預言者の痛み苦しみというものがよく伝わる表現であります。そしてこの29節でもこの年寄りの預言者の町に持ち帰り痛み悲しんで葬ったとあります。一生涯この老預言者にとってこの出来事は忘れられなかったことだろうと思います。しかしただちょっと考えてください。この30節で彼が亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ、我が兄弟と言って痛み悲しんだ。ちょっとわかんない。皆がなんです。皆なんです。老預言者だけだったらわかるよね。でも、皆がってあるんです。みんなが。北王国イスラエル全体がってことですよ。これは。なぜこういう表現を使ったんでしょうか。ここに、実は中心メッセージがあるんです。神の人は確かにあの偽りの祭壇偶像に向かって神様の裁きを宣言しました。しかしその神の人は自分の死を通してもイスラエルの民に実はメッセージしているんです。何かというと神の命令に守らなかったことの真実です。神の命令を守らなかったということのゆえにたとえどんな理由があろうとです。彼はその偽りを受けたと言ったとしてもです。またはあの御使いが預言者の人にあの老預言者にあの食べてもいいって言ったんだというふうに言った言い訳ができたとしてもです。神の人というのは神のお言葉を直接聞いて確信をしたところにとどまるわけです。それと全く違った話を聞いたわけです。ならば、この神の人は神に問うべきでした。そのまま受け入れないで神に問うべきでした。どうでしたか。で、私たちはこれありますよね。自分と神様との関係で聖書のお言葉を通してそれが真実だと確信して立っているところと全く違ったメッセージを聞いたときに、また全く違ったその神学的なものを聞いたときに、私たちはそのまんま鵜呑みにしてはなりませんよね。本当に聖書がそう言ってるのかどうか、もう一度聖書に聞くというその一人一人の神様との関係をきちんと保たなければならないことを教えられます。私には尊敬する先生たち、先輩の先生たちたくさんいますし、後輩の非常に博学な後輩の人たちもたくさんいます。でそういった人たちの話も私は聞きます。そして自分の聖書の理解を深めるために用います。しかしだからといってどんなに立派な先輩が言ったからといって私が神様のお言葉とはっきりとこう聞いて理解しているところと全く違ったこと、全く反対のことを言われたときには私はやはりもう一度問いますよ。そのまんま受け入れません。そして本当にそこに立っていいかどうか、なぜならばそうしなければこの教会全体の信仰の方向性に関わってくるからです。ですからヤロブアム王が偶像を作ったということはヤロブアム王とその家族だけの問題ではありませんでした。北王国イスラエル全体の問題につながっていくんです。それと同じことだろうと思います。そこで北王この神の人はどんな理由があれ神の命令に背いたということで裁かれるというこの事実を北王国イスラエルたちはみんな知るんです。その時みんな悲しいんだとあります。どういうことですか。神に逆らい、そして神の御心と違ったことを今北王国イスラエルはヤロブアム王のもとに始めたんです。明らかに御心と違うんです。たとえ理由があるかもしれません。これは北王国と南王国とちゃんと分けて人々の心を この南王国ユダ、エルサレムに心を結びつけさせないで、ちゃんと国家としてみんなが一致団結するために必要だったんだっていう理由を言うかもしれません。そのためにベテルに偶像の神神殿を作ったんだと言うかもしれません。たとえどんな理由があろうと、神様が言われた偶像拝んではならない真実な歩みというものから外れたならば、神の裁きに遭うことを神の人の死を通してイスラエルの民は知らされるんじゃないでしょうか。だってこの神の人ほどね、なんで私が裁かれなければならないのっていうふうにその言い訳しようとすればいくらでもできたでしょう。まず先ほど見たように老預言者が嘘をつった言ったんだ。そしてその次にパンと水ぐらいでって、私なんかすぐそういう言いますよね。その家に泊まったわけじゃない、その日のうちに帰ったんだし、ちょっとのだけでしょときっと言ったかもしれません。だけれども神様は神の人にそうあってはならないと言ったんです。そのことに対して背いたことは、神の人であろうと神に用いられた器であろうと過去どうであったかということとは関係なく裁きを受けた。これは北王国イスラエルが辿る道を暗示したこととして、この北王国の人たちは受け止めたんです。ですから神の人が死んだことに対する悲しみで、ああと言って悲しんだのではなくて、本当に信仰者として考えてみるならば、民はこれから北王国の先のことが見えたんでしょう。まあそういう意味で我が兄弟です。神の命令に背いた、そして裁きを受けた兄弟でもある。そういう意味で悲しんだのではないでしょうか。皆が悲しんだって言ってるところから、イスラエルの人たちはこれから自分たちの国の行く末というものが見えて、暗示されて悲しんだんじゃないでしょうか。ですから私たちはどうでしょう。偽りを言うことも確かに悪いかもしれません。いや悪いんです。だけど私たちキリスト者とか本当に生きるって何なのかっていうと、人がこう言ったから、あの人がこう言ったから、あの偉い学者さんがこう言ったからということで、そういう人任せで生きるんじゃなくて、まさに自分と神様との関係の中で確信を持って生きていく、責任を持って生きていく、それが問われているのではないでしょうか。で結局ヤロブアムは34節、このことによってヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになったと歴史を振り返っています。しかもこの33節を言いますと、ヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司を任命し、誰でも志願する者を任職して高きところの祭司にした。神様から離れていく、そして人々の心を、まさにこれこそ俺たちの心だ信仰だって言って求めるものを誰でも祭司にしていく、そして人々の心を集めようと。これは人間的な方法で一見良さそうに見えるけれども、それは真実の歩みとは全く離れたものとなっていく。私たちキリスト者というのは何だろう、クリスチャンって何だろう、理想的なことって何だろう、優しさ、忍耐、そして思いやり、それも大切かもしれません。何よりも一番それらがあったとしても、神様と私との関係でお言葉を持って確認をして生きる生き方を外れて、あの人がこう言ったから、これがこう言ったからということで、人の責任にして生きていくようなことは神の人としての在り方ではないということをここで教えられます。ヤロブアムもそうでした。仕方がなかったんだよ。人々の心がエルサレムに向いてしまわないために、私はベテルに、この両方に偶像を作らなければならなかったんだというふうに、ベテルとダンとベテルですね、作らなければならなかったんだというふうに言うかもしれません。しかしそれだからといって、この 人間的な方法によって神様がはっきりとダメだと言っている偶像礼拝に向かっていいという理由にはならない。このことだけははっきりしています。私たちの生き方もそうじゃないでしょうか。私たちは一体何を大切に、一番大切にして生きているんでしょうかね。キリスト者って何なんだろうということを改めて問われる事件であります。一人一人の実は神様とのその関係が実はこの教会全体の将来というんですか、それをある意味で決めていくものにもなるんじゃないでしょうか。私たちは自分が言われたこと、また起こったこと、そのことが本当に主の御心かどうかを今まで考えていたことと違ったことをもし私が言ったならば、もう一度聖書に聞いてください。そしてそれはおかしいです、聖書はそういうこと言っていませんと、牧師であろうと誰であろうとはっきりと言うべきでしょうし、言っていいんじゃないでしょうか。そういう問題を私たちに投げかけるところであります。そしてなお、それでもなおこのヤロブアムは罪を犯し続けて神の道から離れていってしまった、滅びを招いたとあります。神の人は送られます。私たちも一人一人が神の人であります。そして神のお言葉を聞いて、そしてこの教会が、また私たち一人一人の生き方が神の心に本当にかなう確信を持った人生、他人任せ、あの人がこう言った、ここにこう書いてあったじゃなくて、私と神様の前に確信を持って確信を持った生き方、人生、そういったものを生きていくためには御言葉に聞くということをぜひやめないでいただきたいし、ことあるごとにそれで確認をしていただきたい。これは牧師だけではなくて皆さんも同じようにしていくときに、牧師も過ちから守られるのではないでしょうか。そのことを本当に肝に銘じさせられた箇所であります。皆さんの人生一番大切にして何に従って生きているでしょうか。聖書の言葉でしょうか、世間体でしょうか、周りの偉大な学者と言われる人の言葉でしょうか。それを改めて問われるのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちの歩みがどこにあるのか、何を一番大切にしているのか、改めて問われる箇所でございます。神の人がどんなに弁護しようと、また理不尽に思われようと、ただただ神の人が神の人であると言われながら、神のお言葉に聞く、そのことを怠ったがゆえに、主よ、あなたの御業を証ししたものとしての祝福、幸いを受けることから逃れてしまいました。どうか神様、私たちの一生が、どうぞこの老預言者のようではなく、また神の人のようではなく、どのようなことにあってもあのエリアのように、神様、あなたのお言葉に従う生涯を歩ませてください。そうして確かに私が生きた人生を送らせてくださいますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。